ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ。
はい、今日は新年一発目ということで、はい、監督のお話をね聞いてみたいと思います。指揮を取って3年目、まあ、多くの選手がね、うん、他のチームに出ていく中ですね、どういう編成の方針を持ってですね、はい、どういうチーム作りをしていくのかっていうのをですね、うん、今日も徳田智代が聞いております。下田正弘監督登場です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
監督、あの年末年始ちゃんとお休みありました？
そうですね、気分的にはなかなか休めない激動のオフでした。
激動のオフ、やっぱりそれはあの新加入選手発掘ですとか、まあ、いろんなことがあったんでしょうかね。
まあ、出る選手がいましたし、
そっち、
はい、取られただけではなくて取り返さなきゃいけないので、
うん、
GM と一緒に駆けずり回っていろんな選手に声をかけて、今年一緒に戦ってるメンバーを揃えなきゃいけないっていう仕事が年末ギリギリまでありましたんで、うん、まあ、年明けてからは少しゆっくりしました。
そうですか、はい、いやー、2019シーズンまでの主力の選手たちが J1 に行きましたね。
そうですね、嬉しいことですね。
嬉しいことの反面、やっぱりちょっと正直なところ痛いなっていう部分はどうですか？
僕が3年目でこう積み重ねてきたものを今年ね勝負したいなと思ってた矢先に、3年一緒にやろうと思ってた選手がみんないなくなってしまったので、まあでも僕は非常にポジティブに捉えてて、こういうことが起こり得るのがフットボールの世界だし、より条件のいい環境のいい自分を評価してくれるディビジョンが上のチームから誘われるっていうことは、それだけ僕らがやってきたことが間違ってないっていうことなので、非常に大変ですけども、サポーターの皆さんに心配をおかけしますけれども、でもまあ彼らが頑張って J1 で活躍してくれれば、それはそれでまたレノファのサポーターの人にもね勇気を与えられると思いますので、うちを出てった以上あいつらには頑張ってもらいたいなと思ってます。
いや本当そうですね、はい、2018シーズンの時に小野瀬選手がガンバ大阪に途中で行った時に、監督がその囲み取材の時に小野瀬、まあ、康介に、はい、J1 の景色を、はたまた世界の景色を見てもらいたいんだっておっしゃっていたのが、私はすごくこう胸に突き刺さって、で今回のその彼らの、まあ、三浦選手、前選手、菊池選手などのその移籍に関してもすごくなんかこう監督のその言葉を思い出すとポジティブだったんですよね。サッカー選手としてはすごく、
はい、うん、もちろん一緒にやりたかったし、レノファのために頑張ってもらいたかったし、無条件で行ってこいっていうわけにはいかなかったんですけれども、でも彼らが1年2年ここで頑張った成果として声がかかっているので、
うん、
まあ、クラブとしてはクラブが大きくなるためにも J1 に行けるような選手を輩出するクラブで、どこかで僕らもクラブとしてチームとして J1 に上がるっていうことが両立できたら素晴らしいクラブになるかなと思ってます。
そうですね、そして昇格をして山口に来たいって思ってくれる選手が増えないとって、すごく逆に私は危機感を覚えたっていうのもこのオフシーズンでした。
そうですね、うん、うちでやりたいっていう選手は非常に増えてるので、山口に行けば成長できるとか試合に出れるとか、そこからこうステップアップできるとかね、そういういい評判は聞こえてくるんですけれども、まあ選手を育成工場だけではないの で、
そうです、ね、
やはり山口の人のためにはね、チームが強くなきゃいけないと思ってますので、今年は選手を育てるだけではなくて、どうやってチームを強くするかっていうことをもう第一に考えてやりたいなと思ってます。
なるほど。そして、このレノファにやってきてくれた選手たちなんですけれども、
はい、
今総勢で、12人が発表されたかなと思うんですが、
はい、そうですね、
はい、この補強のポイントはどこに置いているんですか？
まず今お話ししましたように、若くて優秀な選手をうちで育ててっていうことでやってきましたけれども、そのスタンスは変えずに、若くて優秀な選手をなんとかチームの柱に育てるっていうことと、それからよそのチームでこうちゃんと柱でやってた選手、経験値があって十分 J2 で J1 の昇格争いができる力を持った選手に声をかけました。
なるほど。去年のね終わりの号令のこのコーナーで監督が若すぎたかなっていう話と、
はい、
あとレノファのサッカーをするためにはそのセンターバックが重要であるって話をされていたじゃないですか、
はい、
まさにこれが反映された補強な気がしましたね。
そうですね、やはりセンターラインが抜けたのでセンターラインは取らなきゃいけないなと思ってたし、
ええ、
まあ菊池が本当に 大宮からうちに来てくれる、まあ、いろんなところが声をかけて彼も悩んでたと思いますけれども、その中でうちを選んでくれたっていうことは非常に大きな補強の一つのテーマがちゃんとできたかなと思います、
うん、菊池選手楽しみですね。やっぱりなんか
菊池がいなくなったんでね、菊池が頑張ってくれないと
感じがちょっと違うだけっていう、はい、あとその最終ラインで言うと国本選手は日本のラポルテになりたいなんてこともご本人おっしゃっているようですけれど、期待大ですね。
可能性はありますね。
お、
大きくて技術がしっかりしてて左足のキックの精度が良くて、まあ、高卒新人なんですけども、あんまりこう動じないメンタルの強さもあるし、どこで試合に出てくるか分かりませんけども、ああいう新卒の選手をちゃんと育ててレノファの中心選手にするということも非常に大事なことかなと思ってます。
そういうあのルーキーの成長っていうのはそれこそ菊池隆歩選手などで見てきましたから、あるんじゃないかなっていうの期待したいですね。
はい、頑張って試合に出てほしいですね。
そうですね、監督としてはその我慢して使い続けるっていう部分が去年あったかと思うんですけれど、はい、そういう部分もやっぱり今年もやっていきたいと思われてますか。
試合に使わないと成長しないっていうのがありますので、うん、基本的にはチームが勝つために選手を選んでるわけで、選手を育てようと思って使ってるわけではないのでね、どこまで我慢できるかっていうのはありますけど、やはり選手が競争しながら試合に出る準備をしてほしいなと思います。
あとはフォワードですよ。イウリ選手、ポルティモレンセからということで、はい、ちょっと驚きの補強だったんですが、彼どんな選手なんですか。
上背があって足元の技術がしっかりしてて、自分でドリブルで運べるし決定力もあるし、まだ若いのでまだまだこれから伸びると思いますけども、ポルトガルの一部でずっと試合出てたんですけれども、
はい、
ポルトガルのチームも補強をしてなかなか出場機会が得られないということ で、
でした、ね、
ただクラブとしては成長させたいということで、うちのサッカーを見てうちにどうだという話をしてくれたので、はい、
来ますよということ で、 で、ね、初めての日本ですよね。
そうですね、はい、
これはちょっとね、得点力という部分では期待したいところですね。
まあ、センターフォードなので、
はい、
点を取ってもらいたいっていうのはありますし、ただプレースタイルとして両サイドアタッカーもできそうだなっていう感じだったので、どこで出ても点を取ってくれるといいなと思います。
あとはあの個人的にすごく楽しみだったのが小松蓮選手なんですけれども、彼もくすぶっていたような印象があったので、ここで爆発してほしいなと思いますね。
はい、あの東京世代なのでね、あの他の選手と比べても能力的には遜色ないと思ってますし、去年は金沢でコンスタントに試合に出てちゃんと5点結果を出してるのでね、今年は J2 で2桁点が取れるように、
うん、
去年の啓太ぐらいになれるようにちょっと期待してます。
思い出しました、山下啓太選手も移籍です。本当にね、もういろんなことをまだ思い出す年始でございますけれども、はい、もう新しくね2020シーズンが始まりましたのでね、監督もご自身は3年目ということになりますが、どんな意気込みでこのシーズン臨みたいと考えていますか。
選手がいろいろ変わりましたけど、チームとしてこう積み上げてきたものはちゃんと蓄積されていると思っているので、スタッフも変わりませんし、まあ、僕らがやろうとしているサッカーも変えるつもりもないですし、
うん、
やはりこういうサッカーをやって上に上がるっていうことが一番の目的で、
はい、
それに対してどこまでチャレンジできるか、新しく取った選手もね十分 J2 で活躍できるような選手が来てくれたと思ってますので、まあ、本当に勝負の年にしたいなと思います。
レノファのサッカーをしながらも勝ちにこだわるっていう話も去年されていたと思いますが、はい、やはりもうあの J1 昇格っていうのはマストというか、これが目標ですか。
そうですね、もう僕はもうそこしか考えてないので、そこをできるような選手を限られた条件の中で集めたつもりなので、選手が変わってるとか引き抜かれたとかっていうのはあんまり言い訳にしたくないですし、来てくれた選手たちのことだけ信じて戦いたいなと思います。
では本当に多くのサポーターさんが期待していると思います。ぜひ最後に、リスナーの皆さん、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、シーズンオフに選手がたくさん離れるニュースが多くて、サポーターの皆さんには本当にレノファどうなってしまうんだろうっていうご心配をおかけしてますけれども、サッカーの世界ではこういうことがよくあることなので、あまりネガティブに感じないように、あるいは来てくれた選手がどれだけ活躍してくれるか、選手の成長もそうですけど、レノファを J1 に上げる最大限の努力をしたいと思いますので、また皆さんと一緒に1年間戦えることを期待してます。応援をよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、本当にね、監督もね今おっしゃってましたけれども、結構出ていく選手多くて、それもこれまでその中核としてチームをね作ってきてくれていた、まあ、いわゆる中心選手の名前がボンボン上がってましたからね。 なんかここの部分をまあカバーしてなおかつ J1 狙うっていうのであれば6位以内に入れるチーム作りっていうのを3年目の、下田レノファとしては作りたいっていうことですよね。まあその選手としての駒が変わってもチームとしての考え方や目標は変わらず、やっていくことも変わらないっていうふうにおっしゃってましたからね、ここの部分をその勝ち点や順位にどう反映させていくかっていうのをねちょっと楽しみにしたいなと思います。で、7日からレノファ始動してますね。で、まあ必勝祈願なんかもあったりとかしつつキャンプが1月23日から2月の9日まで、まあ向こうではねトレーニングを やりつつ4試合のトレーニングマッチも組まれてますしね、そこでもしっかりのチームの体制をねどんな風に作っていくかというのは、まあ、やりながらだとは思いますけれども、今度行く前 と、今度キャンプ終わって帰ってきた後とかっていうのでどんな風にステップアップしてるかっていうのをちょっと見たいですよね。はい、ということで、新加入選手も含めね、今後またゴーゴーレノファではいろんな選手取り上げていく予定ですので、こちらの方もぜひ楽しみにしていただければなと思います。明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に、今日のインタビューね、今日のインタビューダイジェストを掲載されます。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。